京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、いろいろとご紹介をさせていただいております。
はい、今週もよろしくお願いいたしま す。さあ、今回のタイトルはこちらです。ローバー都市建築事務所が20周年を迎えました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございますね、私たちのローバー都市建築事務所、ちょうどねこの2月で20周年を迎えましてですね、はい、記念すべき20年ということになるんですよね。
本当におめでたい。
ありがとうございます、はい、ちょうどね僕が29歳の時に会社を設立いたしまして、はい、今年49ですからね、はい、もうあっという間の20年という感じなんですけれどもね。
そうですね、
ちょうどね2000年、平成12年にですね、あの堀川今出川の白峰神社という神社があるんですが、その裏手ぐらいの京町屋でね、はい、あの4人でスタートしたのがこのローバー都市建築事務所の始まりなんですよね。
なんか2000年ね、ちょっと20年前っていうと、
う
ん、
そうですね、
ちょうど2000年になったらコンピューターが全部壊れるんじゃないかとかそんな問題もあったり、
そうですね、
なんかシドニーオリンピックだったり ね、
ありましたね、うん、
あと2000円札も誕生したり、
う
ん、厚底ブーツとかパラパラとかね流行ってた、そんな時代に生まれたんです ね、
です
ローバーさんは。
あの今みたいにねインターネットとかもね、あの普及するちょっと、はい、あの間際というようなところでね、あの本当に20年あのあっという間でしたけれどもね、なんとかここまで頑張ってこれたかなというところなんですよね、うん、
でも今その頃から町屋をリフォームした会社で起こしたと言いましたよね、
うん、はい、そうですね、
当時町屋っていうと、
あのね、うん、まだ町屋の再生リサイクルっていうのが本当に取り組み始められた時ぐらいですよね。あの例えば不動産の世界では町屋というのは単なる古い家扱いでしたから、
単なる古い 家
で、それの解体費用とかですね、そういったものを値引いて販売されてた時代でございました、う
ん
う
ん、じゃあマイナス要因として見られてたんですね。
それを例えば省エネルギーとか省資源とかね、私たちスペースリサイクルという言葉を使ってますけれども、そういったことをこうテーマにですね町屋の再生とかに取り組んでたのが最初の頃になりますよね。
そうですよね、うん、野村さんは生まれが西陣ということ で、ね、旗織りの音を聞きながら、
そうなんですよ、
ね、育ったという、うん、幼少期もありますから、
本当に、ね、今ではの町屋といいますとこう保存再生が叫ばれて、うんうん、京町屋いいねということでこうブランド価値がついてますけど ね、
そうですよね、
工場本当取り壊しが盛んでですね、この流れをなんとかせないかと思い始めながらスタートしたんですよね。
そう、当時あの正気さんがたくさんね、町屋の守り神の正気さんが捨てられているということにも危惧をされていたということでしたけれども、
で私たちのね、うん、この、 あの最初のローバー都市建築事務所も、京町屋の西陣織の織工場をですね、はい、再生いたしまして、ちょうどその織機ジャガード機がね置いてある場所をオフィスとして活用させていただいたということでね、当時の新聞とか雑誌にも結構ね取り上げていただいたんですよね。やはりその町屋のこういう使い方があるんだよとか、こういういいところがあるんだよっていうのをですね、こういろいろな方に知ってもらって、はい、でそれで壊そうと思ってたけどちょっと考え直そうかなとか、あうちってこういう使い方できるやんっていうのをですね、こう広めていったっていうのがですね、まあ、最初の頃なんですよね。
でも結構手探りだったんじゃないですか。
うん、そうなんですよ、うん、まだまだね認知がされてなかったですから、はい、だからその当時はですね、もう少しすると京町屋の飲食店レストランっていうのがたくさんでき出しましてね、
ええ、
うん、で京町屋で料理屋さんをやれば、まあ、とりあえず流行るという時代がですね、うんうんうん、その後訪れることになるんですけれども、
う
ん、
でも、はい、自ら京町屋って価値があるんだよっていうところを、うん、会社をねそこで起こすことによって、ね、まあ、実践して皆様に見せたということですよね。
だからね、いろんな使い方、例えばね飲食店とか物販店とかありますけれども、中にはですねその織工場のところをこう大きなスペースですからリビングにしたりね、はい、映画の上映施設にしたりとかですね、そういうふうな例えばおせんべいの工場にしたりとかですね、
うんうんうん、
そういうふうな転用方法も当時はたくさんさせていただきましたですよね。
そうなんですね。
ですのでね、まあ、それから20年
写真見せて
もらうと、はい、させていただいてましてね、はい、本当に懐かしいなと思うんですけど、当時はねお花屋さん、フラワーアーティストの方とね、はい、共同作業をしてまして、
うんうん、
で、その同じ京町屋をですね、設計事務所とフラワーアーティストの方と一緒に使いながらですね、まあ、楽しくさせていただいてたなというふうに 思い出ですよね。
すごくね、新聞にね取り上げられているのは、はい、町屋をリフォームしたっていうことも素晴らしいんですが、はいはい、空間だけではなくって、その時間で住み分けるっていうところにすごく注目されてますよね。
そうですね、その場所というのはね、空間で捉えがちですけれども、実はその時間という概念を入れることによって、よりですね、こう幅広く使えるというのがですね、はい、当時提案してたお話なんですよね。で、
町屋をリフォームして、うん、日中は野村さんところの建築事務所が使って、そうですね、夜間なんかは
そのフラワーアーティストの創作アトリエということで使っているということで、はい、作ってたというところなんですよね。
だからこう時と空間をフルに、ね、
うん、
活用した素晴らしい例だということで、さまざまな雑誌なんかにも取り上げられていました。
場所もですね、その白峰神社の裏っていうのは実は縁起がいい場所でございましてね、
はい、
今の堀川病院の最初が白峰診療所っていうね、医院があったんですけれども、その医院の真向かいということで、非常にね、こう場所的にもね、こうパワースポットというかね、勢いを感じるなということでね、そこに決めてやったんですけどね。
ああ、そうだったんですね。29歳の頃の野村さん、
はい、
ね、その頃からこう町を守りたい、そういった気持ちはね、しっかりとありましたけれども、
はい、
今でもその思いをちゃんとね、
そうですね、もうずっとライフワークとしてね取り組んでますけれども、ね、だからその思いだけは20年経ってですね、年取っても変わらないですよね。
それすごく素晴らしい、すごくひたむきだなというふうにも感じました。
ね、まあでもね、当時まだ僕も若かったですからね、
はい、
いろんな方に支えられてね、建築の家を買うとか店を作るとかいうの大きな話になるわけですよ。それをね、うん、若干その30歳そこそこのね、若造にこう任せていただいたというのは本当にありがたい話でございましてね、頑張ってやってましたですよね。
たくさんの方にもね、感謝されたいと思いますよね。
そうなんですね。で、それからですね、実は今のオフィスが3軒目ということなんですね。はい、ずっと上行西陣にこだわってですね、こう引っ越しを重ねてるんですけれども、今も帯をされている卸問屋さんのオフィスビルをですね、一緒に使わせていただきながらですね、いわば西陣織と一緒にこう仕事をしているというようなスタイルでやってますので ね、なかなか毎日が楽しくさせていただいてますね。
ね、は
い、
初めの事務所、2軒目の事務所、うん、3軒目とやっぱりそれぞれね、
うん、
西陣の伝統のね、
ね、
場所を活用して設計事務所にしているわけですもんね。
だからそういう意味ではね、地区いろんないいものがたくさんありますからね、その帯だけじゃなくてね、でいろんなお店もありますので、そういった西陣のネットワークをですね、こう全国に発信していって、はい、京都の良さを伝えたいなというふうに考えながらね、日々やってるんですね。おかげさまで今ね、スタッフの方も15名ほど、増えまして、一級建築士も5人という体制でね、少しずつ少しずつこの20年間大きくなってきましてですね、これから30年50年と頑張ってやっていきたいなというふうに思いますんでね。
そうですね、
よろしくお願いしたいと。
まずは今回今20周年の区切りということでね、
はい
ね、本当におめでとうございます。
はい、
ぜひ皆様からもお祝いの言葉お願いしますね。はい、ありがとうございました。さあ、京都スペースファウンテン質問コーナーが届いています。
はい、
野村さん、最近近所にゲストハウスが増えてきました。
はい、
まだまだ建築中のものもあるぐらいなんです。はい、今後こんなに宿泊施設が増えてどうなっていくんでしょうかと。
ね、
はい、京都市長もね、
そうですね、
角川さんにまた再選が決まりましたから、
ね、はい、どうなるんでしょうねっていう話ですね。本当にね、新聞とかね、ニュースとか見てますと、京都のゲストハウスがとかね、
はい、
ホテルがとかね、民泊がとか、こういろいろ報道されてます。で、観光客のデータを見ててもね、うなぎ登りにこうね、観光客が増えて、
はい、
ね、いろんな国の方がいらっしゃって、まあ、僕も結構いろんなところ行くんですけども、先日も嵐山行きましたけどね、もう歩道が中国人でいっぱいで歩けないぐらいの人混みでしたけどね。はい、日本はという国はですね、その外国人観光客とかをたくさん受け入れて、それをゲストハウスとか民泊とか、そういったところで、宿泊施設を増やして頑張ってやっていこうというふうに、まず日本の国は考えてるんですね。
はい、
でも京都市は、どちらかというと、ちょっとそれは、抑制してるというか、おっしゃるように近所にですね、たくさんこう観光客の方がスーツケースをゴロゴロ転がして住宅地に、ね、なるのはダメなので、民泊とかそういったものに関しては、ちょっと規制をね、実は厳しくしてるんですね。
はい、
うん、で、通常のホテルとか旅館っていうのは、こう旅館業法に基づく営業許可を取ってやってるんですけども、その民泊のいうのは、例えば1年間で180日以内とか、住宅地では冬の間だけしか営業できませんとか、いろいろと厳しい縛りを設けながらやってるんですけれども、
はい、駆けつけ条件なんかもありましたよね。
で、ちょっとずつ とずつね、こう都市を減るごとに微妙に改正がされてるんですね、はい、例えばその京町屋の宿泊施設で一棟貸しのものについては特別扱いしましょうとかいうような形で、うんうん、こう臨機応変に京都市ならではの、ね、運用を始めてるんですけれども、確かにね、まあ、市長選の争点にもなってましたけれども、ホテルがねたくさん増えてきましたんでね、じゃあこれからどうするんですかという話になると思うんですけれども、うん、まあ、その京都にそぐわない旅館とかホテル民泊っていうのは、はい、まあ、これからちょっともう規制をしていこうというような流れに、どうやらなるようですね。
そぐわないというのは、う
ん、地元のことをですねあまりよく考えなかったりとかいうこと、はいはい、やっぱりその地域との調和共存共栄発展というものをですね、まあ、ホテルさん旅館さん含めてですねこう考えていっていただけるようなところについては許可を出すけどもというようなところだと思うんですね、うんうん、ですので、まあ、でどこの地域なのかわからないですけど、おそらく住宅地でそういう、ね、ゲストハウスたくさん増えてきて、ちょっと街の様子も様変わりしてますけれども、これからはねそのオーナーさんも含めて街のことを考えながらね、うん、一緒にやっていくというところだというふうに思うんですよね。
そうなんですね、うん、で少しねまあ、ゲストハウス、まあ、すごい大型のね、
はい、
まあ、ホテルなんかも空きが出ているということで、うんうんうん、一棟丸々、はい、もうホテルじゃなくって、例えば会社の寮なんかに ね、うん、貸してくれないかと、ね、そんな風なまだご提案もあるそうなんですが、
ね、
やっぱりホテルにするのと、うん、例えばそういう会社の寮にするのでは、はい、またその規制が、
そうですね、
条件が変わってくるので、
ね、はい、ですのでそういったところでこう、うん、プチ改修とかね、その、うん、用途に適合するように例えば消防の設備を変更するとかいうようなものがありますので、またそういったことはねご相談いただいたらいろいろとできるというふうに思いますよね、
そうですね、町の成長とともにね、
そうですね、
変わっていかなくてはいけません ね、
まあ、ただね、おそらく観光客まだまだこれから増えると思うんです、うん、でこれからホテルとかの建設を抑制していくと、またね、ホテルが満室になって、皆さんこう足りないよという時代が来るのかもしれないですけれども、ちょっとしばらくはペースダウンするのと、あとそういう、ゲストハウスとか民泊とか、その日本の国は増やそうとしてますけどね、京都はちょっとそういったものはこう抑えていこうというふうになってますのでね、ちょっと今後を見守っていただければというふうに思いますよね、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい、
この番組ではリスナーの方より何でもね気になることご質問のお便りをお待ちしております、はい、建築、デザイン、話題のスポットのことまで何でも聞いてください。ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号602-8407 602-8407、ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします。またはローバーのホームページからもお気軽にお問い合わせご質問いただけますので、よろしくお願いします。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週はね、ローバー都市建築事務所、私たちが20周年を迎えましたという話題をお届けいたしました。
おめでとうございます、はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、 451-5777 番です。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とぜひお願いします。西陣生まれの建築事務所です。よろしくお願いします。
今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また
来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。